また東西に伸びる中川沿いの道に出た。村の入り口に近い西の方にある大和屋へ向かってゆっくりと車を走らせる。左手の小学校を過ぎたところで、右手の方、つまり山手側の道路沿いに人がたむろしているのが見えた。2階建ての大きな建物があり、そこから出てきた人たちのようだった。岩倉森林組合という看板が出ていた。おかみが言っていた元村役場だった建物だろう。いるじゃん若者。師匠が車を道縁に寄せて止める。作業着姿の数人がこちらを見た。みんな男だった。建物の入り口の横に自動販売機があって、その周りに集まっているのだ。こんにちは。師匠と僕が声をかけると、彼らはじろじろとこちらを見てきた。なんだあんたら、見たことないな。観光客？誰かの親戚？太った金髪の男が初対面とは思えない横柄な態度で言った。手には缶コーヒーを持っている。こんなところに観光客が来るかよ。痩せた男が笑った。しゃがみ込んでタバコを吸っている。この二人が年かさのようだ。30歳手前くらいだろうか。いや、実は石碑の研究してるんですよ。高進塔とか道祖神とか。なんだそれ、そんなん見て面白いのかよ。皆さん地元の人ですか？違うよ、俺はこれから帰る。痩せた男が運転をする真似をした。地元だけど俺も出てく。金髪の男も真似をして笑っている。下品な笑いだった。何が面白いのかわからない。実に感じが悪い。こいつらに話しかけたのはまずかったのでは。僕はそう思い始めていた。ああ、今日は金曜日でしたね。花金だ。お仕事が終わってこれから町に繰り出すんですか？お姉ちゃんも一緒に来る？いいね、行こうぜ。金髪のデブとガリが言い寄ってきた。やっぱりダメだこいつら。まずかった。二人よりも若い他の同僚はそれをたしなめるでもなく愛想笑いを浮かべている。いやー、実は今日全然若い人見てなくて。ここって林業が盛んだって聞きましたけど、やっぱり若い人はこの森林組合で働くんですか？私21歳なんですけど、同い年の人っていたりします？今年で25歳になる師匠がサバを読みながら、なんとか重要な情報を聞き出そうとしている。依頼人の羽川さとみの生き別れの兄は21歳のはずなのだ。しかし彼らはふざけて答えようとしない。はい、僕21歳。僕も。デブとガリがおどけて手を挙げる。彼らは明らかにずっと年上だ。なあ、行こうぜって。デブが師匠に近づいた。僕は思わずそこに割って入る。んだよ。デブがにらみつけてくる。ガンを飛ばすってやつだ。そういうのは高校生で卒業しろよ。そこにまあまあと師匠がさらに割って入る。なんかあさってに大ごもりってのがあるって聞いたんですよ。根津のパーティーみたいなやつだって。面白いんですか？はあ、面白いわけねえだろ、あんな辛気くせえの。辛気くさい？あんなのジジババの社交場だっつうの。俺らみたいな若者が行くわけないだろ。お前らも行かねえだろ。同意を求めるデブに同僚たちがおずおずとうなずいた。くだらねえから今夜から出てくんだよ。おい、月曜の朝遅刻したら頼むぞ。 僕も月曜帰りっすから、こっちこそ遅刻したらすんません。耳にピアスをした若者が返事をした。師匠がそのやり取りを見てハッとした表情を浮かべた。大ごもりはあさって28日の日曜日の夜からですよね。参加したくないならそれでいいと思うんですけど、どうしてわざわざその間地元から出ていくんですか？別にいいだろう。何もねえ村なんだ。出ていくしかねえだろうが。そう毒づいたデブだったが、その表情に何か奇妙な感情が浮かんだのを僕は見逃さなかった。師匠も気づいたようだ。周囲を見ると他の同僚たちの顔もこわばって見える。いいから来いよ姉ちゃん、一緒によ。恐怖だ。これは恐怖を隠している。強引に手を握ろうとしたデブに師匠がそれを握り返して関節を決める。
で、何すんだよ。
あっとごめんなさい、ついすぐに離して飛びずさる。ガリが立ち上がった。まずい。
この人、生き別れの双子のお兄さんを探してるんです。
僕はとっさに師匠を指さして声を張り上げた。
お願いします、この村にいるはずなんです。どんなことでもいいんで教えてください。
は？は？なんだよそれ。
デブが手をさすりながら悪態をつく。その声はどこか上ずって聞こえた。
21歳くらいの人なんです。知りませんか？
他の同僚たちにも振ったが、彼らは一様にこわばった顔のまま首を横に振った。
おい、行こうぜ。
デブがガリに顎をしゃくってみせる。他の連中も空き缶をダストボックスに投げ捨てながらぞろぞろと僕らの横を通り過ぎていった。裏手に駐車場があるようだ。そちらの方へ回り込んでいく。
ちょっと待ってください。
そう言って追いかけようとした僕を師匠が止めた。
失敗したな。これは見つけられないぞ。
どうしてですか？
あいつら怖がってる。
駐車場から次々と車が出てきて、僕と師匠に一別をくれながら去っていった。ほとんどが西の方へ向かっていた。この岩倉村の出口の方だ。
ちょっと分かってきたぞ。
師匠は左目の下を指でかきながらそう言った。
まあとにかく腹減った、飯食いに帰ろう。
パンパンと僕の肩を叩いた。僕はなんだかよくわからないままうなずいた。大和屋に帰り着くとちょうど6時だった。おかみが出てきて1階の居間のようなところに僕らを案内した。丸い茶舞台が置いてあって、そこに料理が並んでいた。
あんまり上等なものは用意できないですけど、ゆっくり食べていってください。
山菜のたっぷり入った炊き込みご飯に数種類のキノコの入ったお吸い物、それにチキンカツとキャベツの皿が添えられている。
うまいうまい。
師匠がガツガツと書き込む。温泉旅館の料理のような凝ったものではないが、地元の食卓を思わせる素朴な味わいの夕飯だった。おそらく今夜のおかみの家の晩ご飯も同じメニューなのだろう。
どちらに行かれてましたか？
神社に行ってきましたよ。岩倉神社。宮司さんはいい方ですね。皮肉を込めた師匠の言葉に、おかみはニコニコと同意した。
あ、そうだ。今夜と明日の2泊をお願いしてましたけど、もう1泊延長できますか？まだわかりませんけど、お願いするかもしれません。
師匠の提案に女将がえっと困った顔をする。
それが28日はちょっと都合が。
何かあるんですか？
ああ、お祭りの日でして、その日はやってないんですよ。
お祭りというと大ごもりですか？師匠が茶碗を置きながら尋ねた。
そうなんです、宮司さんからお聞きになりましたか。毎年大ごもりの日はみんな集会所に集まって夜を明かす決まりになっているんですよ。
そうなんですか、残念だな。私たちも参加することはできないでしょうかね。
それはちょっとどうでしょうか。よその方は参加されてるのを見たことがないですね。
おかみさんも参加されてるんですか？
ええ。
元はよそからお嫁にいらっしゃったんでしょ？別にこの村の生まれでなくても構わないってことじゃないですか。
でも私からは何とも。
そんな問答をしていると外からジャリジャリという音がした。大和屋の敷地に車が入ってくる音だった。
あ、主人です。今畑をやってまして。
大和屋の奥にお上の住む滝野家の家があった。お上の夫はその家に向かう前に僕らのところへ顔を出した。
いらっしゃい。
農作業で服が汚れている。それを気にしてか玄関の方から顔だけを出して挨拶をした。
どうもお世話になっています。
滝野氏は武骨そうな人で不愛想に頭を下げるとそのまま去ろうとした。
大ごもりに私たちも参加させてもらいたいんですけど、なんとかお願いできませんか？
それを聞いた滝野氏の問いかける表情に、おかみが民族学だかの学生さんだそうですよと言った。
申し訳ないが、うちはのお祭りでして、ご遠慮ください。
滝野氏はきっぱりとそう答えた。
一晩中じゃなくてもいいんです。最初だけでも世話役の方に聞いてみてはもらえませんか？
師匠が粘ったが、滝野氏は首を振った。
私も今年は役員の一人です。申し訳ないがお断りします。
滝野氏は低い声でそう言って去っていった。残されたおかみは決まりが悪そうに、おかわりもありますよと炊き込みご飯を進めてきた。
あ、僕もらいます。
よそってもらう僕とは対照的に師匠は黙り込んでしまった。それを見かねてか、おかみが明るい声を出した。
でも大ごもりなんて大層な名前がついてますけど、大したお祭りじゃないですよ。最初に宮司さんがお祈りをして、あとはみんな持ち込んだお料理を食べて飲んでするだけですから。
それだけですか？僕が聞くとおかみはうなずいた。
それだけです。寝ないで一晩中おしゃべりして、朝になったら解散するんです。
後進行と同じだ。本当にそれだけなのか？おかみは嘘をついているようには見えなかった。それならばなぜこんなにかたくなによそ者を排除するんだろう。おかみ、森林組合に若い人が結構いましたね。
ええ、はい。ここでは若い人の仕事は山仕事くらいしかないですからね。
私今年で21歳なんですけど、同い年の人もいるんでしょうか？
あら、21歳ですか。しっかりされているのね。同い年ね。誰かいたかしら。森林組合だったらミノル君がそのくらいじゃないかしらね。月本ミノル君。
宮司さんの息子さんですよ。あと、森林組合じゃないけど、藤崎さんの息子さんが去年成人式だって言ってたから、もう21歳じゃないかね。藤崎というと、篠田地区の。篠田？あの辺は家がないですよ。もともとあそこにいたのかって、さあ、私には分かりませんね。おかみは藤崎さんの家を教えてくれた。少し北の山側に入るが、大和屋から割と近い場所にあった。ごちそうさまでした。食事が終わり、僕らは手を合わせた。お風呂をこれから沸かしますね。狭いですけど、家族風呂なので一緒に入れますよ。いや、こいつはただの後輩ですから、順番で。きっぱりと師匠は言う。エロいので覗かないように監視してください。そうでしたね。ああ、そうそう、いいものがありますよ。おかみはそう言って棒切れのようなものを持ってきた。農具の柄のようだ。寝るときはこれを。ありがとうございます。師匠はその棒を受け取って僕を蔑んだ目で見た。バカな、予売対策の警棒なのか。まさかあんな棒で僕を。楽しいお泊まりはどこ行ったんだ。打ちひしがれながら僕らは部屋に引き上げた。なんだか疲れて風呂が沸くまで部屋の畳の上で寝転がっていた。先に入れ。風呂が沸いたところで師匠がそう言うのでお言葉に甘えた。妥当な順番だろう。民家の普通の風呂よりほんの少し大きいという程度の風呂だった。ほのかに柑橘系の香りがした。お湯に何か入っているらしい。汗をかいていたので爽やかな香りは気持ちがよかった。僕に続いて師匠も風呂から上がり、用意されていた浴衣に着替えて出てくる。ごゆっくりと言って、お上が棒を持つようなジェスチャーをして僕らを見送った。さて、作戦会議と行くかね。布団の敷かれた師匠の部屋で畳の上に向かい合って座った。なかなか厳しいですね。ああ、最初の感想がそれだった。今回の依頼は羽川さとみさんの双子の兄を探すことだった。しかし戸籍上の証拠がない上、真実を知っている父親が高い。その身内ももういないという。年齢を頼りに探すことはできるが、どうも双子だということは想像以上にこの村の人々にとってタブーのようだった。あの森林組合のオールドヤンキーたちは双子と聞いてビビったな。忌み子だからだ。あの世に生まれるはずが間違って打つように生まれた忌まわしい子供。生まれてすぐに外へ捨てて戻ってこないように戸籍をいじり口をつぐむ。さらに道祖神で封印する念の入れようだ。大ごもりを辛気臭いって言って参加しないヤンキーどもでさえ戻ってきた忌み子が怖いんだ。小さい頃から産みつけられた共同幻想だぜこれは。師匠はどこか楽しそうにそう言った。どうやって探しますか。まあとりあえず教えてもらった二人、宮司の息子と藤崎さんちの息子を当たってみるしかないな。でも本人に聞いても分かりますかね。非合法な方法で戸籍を偽造するほどの念の入れようだ。双子の兄にわざわざお前は双子だったなんて親は告げるだろうか。 それなんだがな、やっぱり本人には教えないと思うんだよ。するとどうなるか。みんな疑心暗鬼になるんじゃないかな。自分が本当は双子の片割れで、生き別れた妹か弟がいるんじゃないか。意味ごとして捨てられたそいつらは自分を恨んでいるんじゃないか。いつか帰ってきて恨みを晴らそうとするんじゃないかってな。なんだか本末転倒ですね。マッチポンプっていうか、意味語だって捨てておいて、恨まれてやっぱり意味語だったってひどい話ですよ。ただ現にみんな双子を恐れている。お上は村の外の出身だからそれほど頓着してないみたいだけど、他の人の協力は得られそうにないな。どうするんですか？とにかく考えたってしょうがない。当たって砕けろだ。案外親から教えられてなくても感づいてるかもよ。狭い村だ。自分の噂はどうしたって耳に入るだろうさ。師匠は開け放った窓の縁に肘を置いてもたれかかった。あの宮司の子供が答えてくれますかね。さあな。名誉毀損で訴えられたりしたら嫌ですね。ありえるな。勘弁してください。外から気持ちのいい風が吹いている。その風に乗ってカエルの鳴き声が聞こえてくる。
コリコリコリコリコリコリ、
そう聞こえる。アマガエルの声も地方によって違うと聞いたことがあるが、僕の知っている鳴き声とはどこか違っていた。それにしてもこの岩倉村にも天狗星の伝説があったなんて驚きましたね。ああ、この県北レイラインは種ありかもしれない。種ありって何ですか？茨城の鹿島神宮から宮崎の高千穂神社へと日本列島を縦断するレイラインはな、富士山レイラインなんて言われたりするけど、実は中央構造線とかなりの部分重なるんだよ。
え、中央構造線ってあの地震の？
そう、日本最大最長の断層帯だ。活断層も含み多くの地震を生んでいる断層ライン。当然火山活動とも関わりがある。この中央構造線は富士山のあたりを避けるような形になっているけど、それ以外は富士山レイラインとかなり重なっているんだ。宮崎から四国、そして伊勢神宮のあたりを通って、ここから少し北にそれて諏訪へ、そして鹿島へと抜ける。師匠はノートに簡単な日本地図を書いて説明する。そこに黒い線と赤い線を引いた。黒いのがレイライン、赤いのが中央構造線。なるほど。黒は直線になっている。赤い方は富士山のあたりを避けるように北回りになっているが、それ以外は重なって見える。この一致はあながち偶然でもないかもしれないんだ。この中央構造線の南側は7000万年くらい前にイザナギプレートというプレートに乗ってはるか南からやってきた土地なんだ。それが北側、つまり中国大陸側の土地とぶつかってくっついた。そのつなぎ目が中央構造線ってわけだ。くっついたって言っても動物の傷口みたいにぴったり癒着するわけはない。その断層帯は今も地震や火山活動を生む動脈だ。地下に莫大なエネルギーを蓄えた日本の動脈、流脈ってやつだよ。明治神宮や伊勢神宮、皇居とかっていうパワースポットがそのライン上にあるのは、卑弥呼に代表されるシャーマンの国だったこの日本ではある意味必然だ。古代の日本人はプレートテクトニクスなんぞ知らなくても流脈がどこにあるのか知っていたんだ。それが霊力であれ経験則であれだ。だから古来より流脈の上にはその活動を封じるための祭祀の場が必要だったんだ。 それがレイラインの正体ってわけですか。オカルトですね。僕の好物の話だ。真偽はともかくとして、師匠も楽しそうに語っている。意味のないはずの直線に隠された意味があった。この県北の地域を南東から北西へ貫くレイライン、天狗神社、戻り沼、岩倉神社と結ぶこのレイラインにも意味があるのかもしれない。その種ありの種って、実はな、死んだ人が生き返るという戻り沼には、昔天狗が宝物の玉を落として、その玉が沼の底に眠っているという伝説があるんだ。その玉の力で死人が帰るんだと。天狗、また天狗だ。僕は背筋にゾクゾクしたものが走った。落ちた天狗を捕らえたという新庄村の天狗神社、天狗が玉を落としたという初壁村の戻り沼、そして天狗星が岩倉を砕いたという岩倉神社。これは偶然か？師匠はにやりとして問いかけた。同じ現象なんですね、すべての原因は。千年前、空を赤く切り裂いて天狗星がやってきた。師匠が立ち上がって天井に向かって両手を広げた。高度を下げながら県北を南東から北西へと飛行し、そこで落ちた。途中で割れた天狗星はその軌道上の大地にも傷跡を残した。北西から南東に向かって落ちてきたのではなくて。ああ、新庄村の北には小さな隕石湖がある。その底は北西が深くえぐれた形状になっている。そこが終着地点だよ。北西に向かって飛来してきたんだ。その手前にバラバラといろんなものを落としている、この天狗星は。
それが県北レイラインの正体。
ああ、そしてこのレイラインには直線になっていること以外に共通点がある。天狗神社には食べると不老不死の力を得るという天狗の肉の伝説が伝わっていた。戻り沼には死者が蘇るという伝説が。そして信仰していた巨石を天狗星に砕かれた岩倉地方では、あの世に生まれ落ちるはずの忌み子が双子としてこの世に生を受けて現れる。本来の750分の1という確率をはるかに超えて。立ったままオペラでも歌うように語る師匠の言葉に背筋のゾクゾクが強くなる。恐ろしいような心地いいような不気味な感覚だった。この天狗星に関わる伝説はどれも生と死に深く関わっている。それも死ぬべきものがそうならないという忌まわしい伝説だ。こいつは一体どういうことなのか。落ちたのは果たして本当にただの天狗星、隕石だったのか。師匠はいたずらっぽく流し目を作って僕を見た。とまあオカルト好きにはたまらない謎があるわけだが、私たちの仕事は依頼人の双子の兄を探すこと。あんまり余計な仕事は増やさないようにしないとな。そう言って師匠は肩の力を抜いたように両手をブラブラとさせ窓辺に近づいた。カエルさんが元気に泣いてるぞ。明日も晴れそうだな。しかし真っ暗だな、外は。街灯が一個もないじゃないか。
新山幽谷みたいなところですからね。
あれ？おい、あれ見てみろ。
急に師匠が窓の外を指さした。見てみると、道の向こうの川のあたりにいくつも光が瞬いている。
ホタルですか？
人玉かもよ。師匠は行ってみようと言って部屋を出た。
ついていくと1階で片付けをしていたおかみに会った。
川に光？ああ、ホタルですよ。お町の人には珍しいでしょ。私らは見慣れてるから何とも思わないですけど。
やっぱりホタルだ。とにかく近くに行こう。僕と師匠は大和屋の外に出た。道路を渡ってその向こうの川に降りる。暗いから手探りだ。
うわー、すごいな。綺麗ですね。
僕らの周りに無数の黄色い光が舞っている。闇の中に瞬きながら浮かぶその淡い光はどこか儚げで、僕は郷愁のようなものを胸の中に感じた。僕のふるさとにはない光景だったのに。ああ、これがアタイズムというやつか。大学の講義で教授が言っていたことを思い出した。個人の記憶ではなく、民族として持っている共通の遺伝的記憶。見たことのないはずの景色を懐かしく思う感情。これを完結遺伝、アタイズムというのだと。
水が澄んでいるんだな、ここは。
師匠がしゃがんで川の水をすくった。川の流れは穏やかだ。水の流れる静かな音が夜の闇の中に一定のリズムを刻んでいる。僕にはこの清流と蛍を懐かしく感じる遺伝的記憶があるのだろう。かつての日本ではどこでも見ることのできたこの景色の記憶が。しばらくその懐かしさの中に身を浸し、師匠と二人で光の舞を眺めていた。宿に戻るとおかみがどうでしたかと聞いてきた。
よかったです。あれほどのホタルの群れはなかなか見られないですよね。
これでも昔よりは数が減ったらしいですけどね。
これホタルの里とか銘打ってもっと観光の PR をしたらいいのに。
師匠の提案に女将は首を振った。
知る人ぞ知るっていうのがいいんじゃないでしょうかね。地元を離れた方とか、今でもこのくらいの季節にうちに泊まって行かれますよ。皆さんホタルを見て喜んで帰られます。うちももう半分以上道楽でやってるような宿ですけど、そういうお客さんがいる限り開けておこうということでやらしてもらってます。
僕は2、3週間に1人しか客のいない宿長を思い出した。
もっと人を呼び込んだ方がいいですよ。環境保全だってやりようはあるんじゃないですか。
この時期はやっぱりちょっとね。
おかみはそう言って困った顔をした。師匠はそれを見て何か気がついたような表情をした。
ホタルの季節は6月から7月にかけてが最盛期でしょう。この岩倉の1年に1度の大ごもりの時期とかぶる。それを避けているんじゃないですか。その大ごもりの時期に外から人がたくさんやってくるの。だから観光 PR もできない。
私は分かりません。
おかみは頭を下げ、
もう家の方に戻りますから、すみませんがここ戸締まりさせてもらいますんで、と言った。
おかみの態度はそれを肯定しているように思えた。
わかりました。
大和屋の玄関が施錠され、僕らは2階の部屋に引っ込んだ。師匠の部屋に入ろうとすると、
もう寝よう、疲れた、
と言って追い出された。
はあ。
僕は仕方なく自分の部屋に入って布団の上に寝転がる。今日一日でいろいろなことがあった。頭の中で整理ができていない。 その一つ一つを思い出しながら天井を見ていた。明日双子のお兄さんを当たってみるとして、本人が認めなかったり知らなかったりしたらどうすればいいんだろう。最終的には DNA 鑑定ってやつをしないといけないんじゃないだろうか。面倒だな。まあ師匠が何か考えるか。そんなことをぼんやり考えながらうとうとしていると、いつの間にか寝てしまっていたらしい。夢うつつの中で不意に何か聞こえた気がして、僕は目を開けた。なんだろう、外から。耳を澄ましてももう何も聞こえなかった。夜中かごめかごめの歌が聞こえるという里美さんの話を思い出して怖くなってしまった。起き上がり、そっと自分の部屋を出て隣の師匠の部屋の引き戸に手をかける。師匠、起きてますか。そう言って開けようとした戸がびくりとも動かなかった。あれ、力を入れてみるが、ガタガタと揺れるだけで開く気配がなかった。おかしいな、内鍵なんてなかったはずなのに。何かが突っかえているような感じだった。そこではたと思い至った。あの棒か。師匠がお上に渡された棒、あれが突っかえ棒になっているのだ。そういうことだったのか。バカな。これではまるで僕が呼ばいをしようとして追い返される男のようではないか。
師匠。
戸に耳をつけてみると、かすかないびきが聞こえてきた。かわいい。僕は肩を落とし、仕方なく自分の部屋に戻って布団をかぶった。聞いてない。妙な音なんて何も聞いてない。そう自分に言い聞かせながら。以上、師匠シリーズ双子2でございました。